Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは早稲田大学客員教授の吉村作治先生。その前編です。40年に及ぶエジプト研究について、そしてエジプトの魅力についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
吉村作治、早稲田大学客員教授、工学博士。1943年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、カイロ大学考古学研究所留学。早稲田大学入学後の1966年にはアジアで初めてのエジプト調査隊を組織し、現地にて調査。以来40年にわたりエジプトで発掘調査研究を続けている。著書にミイラ発見、私のエジプト発掘物語ほか多数ある。最新刊は1966年の調査体験を青春小説としてまとめたアスコムから出版の僕らはエジプト探検団。また2007年4月開校予定のサイバー大学学長を務める。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは早稲田大学客員教授、エジプト研究の第一人者の吉村作治先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今年2006年が、早稲田大学エジプト調査40周年の節目の年ということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
早稲田大学エジプト調査40周年が、もうイコール、先生のエジプト40周年と。
そうです。
いうことにもなろうかと。
はい。早稲田大学、ちょっと早稲田大学何もしてませんからね。私がやっただけで。まあ、早稲田の名前を使ってあげただけだ。
なるほど。でも、やっぱり、この一口に40年といっても、この40年振り返ってみてどうですか？
まあね、あっという間といえばあっという間だし、うん、まあよくぞ生きてたなっていうぐらい長かった、こう凸凹道っていうのかな、
うん、
まあ大変といえば大変でしたね、うん、
まあやっぱりそれだけ中身ぎゅっと凝縮。
そうですね、ともかくね、麻生を知れぬってことは何回もありましたよ。
ああ、やっぱりそれはもう死となります
よ、ね、じっと耐えてっていう感じだったね。生き死にだけじゃなくて、うん、もう日中もだもう行かなくて、もう発掘続けられないんじゃないかとかね、そういうことも何回もあったし。
なるほどな。
戦争起きちゃってね。
ああ、そうですね、
出られなかったり行けなかったりってことも、私がいただけでも3回戦争ありましたからね。で2回エジプト攻められてますからね。もうだって100キロぐらい、カイロから100キロぐらいのところにイスラエル軍がいて、もうどうなるんだろうと思ったら、あ、まあ朝廷で和平条約、イスラエル兵見に行こうなんつってね、タクシーで見に行ったみたいな。ちょっと能天気だとかあります。
いや、でもまさにこう波乱万丈というような感じの、
ね。そうですね。
40年ということですか、はい。で、現在、吉村作治の壮大エジプト発掘40年展というのが催されているということで、はい、福岡市での開催が、まあ、無事終了して、
はい、そうです
10月7日から今度は京都など
で、ね、
ということですね。
一応、全部で2年2ヶ月、10会場。うん、
はい、2008年まで、はい、
6週間でね、福岡は、ね、18万人来てくれた。
ああ、そうですか。
ありがたいですよ。
いやいや、でもこれは本当に全国各地でということで、
はい、そうです、
うん、この展覧会の内容というのはどういうものなんですか？
40年間で発掘したもの、大体2万点ぐらいあるんですけど、
2万点、
その中でも本当にマスターピース、300点持ってきたんですね、
うんうん、
ですからその中に30点、うん、全く世界で1個しかないもの、初めてのものとかこれしかないっていうものを、
うん、
からそれに準ずるようなものっていうのが50点ぐらいあります、
うん、
ですから一つの大学の調査隊がですね、展覧会をできるなんてのはあんまりないんですよ、
うん、
これ40年続いたからでね、 継続は力なりとよく言ったもんで、まあ最初の頃の本当何も出なくてね、どうなるかと思った時代から
そんなもんですか、
はい、ザクザク出るようになる、よく頑張ったなっていう感じです
ね。なるほど。じゃあ今回のその展覧会ではもう本当襟抜きの
そうです
マスターピースが見られるということで、はい、そうすると、まあ、見どころというところになるとどの辺になりますか。
やっぱり一番は2005年の1月5日に見つかったセヌーっていう人のね、はい、あの未洞窟完全ミイラ、ミイラそのものは着てませんけども、はい、ミイラマスクと王冠、これはもうエジプト史上最古の人ですから、ミイラ名前が分かってて、タイトル肩書きまで分かってる、
はい、
軍司令官なんですけどね、セヌーって人 で、でオペラのねアイーダの主人公、ラダメスの人物がこのセヌーなんですよ。
はあ、そうなんですか、はい、
だからヌビアで戦った人、だからミイラのね、このなんていうんですかね、額に早乙女文殿之助みたいにこう傷がついて、だ戦って
はい、本邦初公開のような、
世界で初公開、
世界初公開、はい、あ、そう、まだほとんど、ま、見つかったばかり、去年の1月ですね、
そうです、だからね、あの今年発表されたエジプト考古学に貢献した、エジプト学者っていう50人選ばれたんですけど、はい、そのうちの30人はもうすでに死んだ人で、生きてる20人の一人に僕入った。
あ、
だそういうね、本当に頑張ってよかったなっていう、
あ
んまり褒められたりね、
はい、
賞もらってなかった、まあ、もらったことないから分かんないんだけども、はい、好きじゃないんですよ、勝手なことやるのが好きなんだけど、子供の時にハワード・カーターみたいなエジプト学者になろうと思ってやったから、認められたってのは嬉しいね。
なるほどね、そうですか。そうなると、まあ、この40年本当に、まあ、山あり谷ありできて、はい、先生にとっての最大の出来事というのはどういうことになってくるんですか。
全部が自分にとって思い出深いんだけど、やはり発掘を始めてなかなか出なくて、1974年の1月の15日にね、魚の丘っていう、幻の階段があってね、
はい、
そこに絵が描いたのを見つけて、これが世界中に知られて、AP の記者がね、世界発信してくれた、これはすごいぞと、でビギナーだから、その当時我々はね、日本がエジプトに来て何をするんだって言われてた時に、その発見で、
はい、
AP の記者がですね、非常に歓迎してくれて、ドイツのエジプト学者もよくやったって褒めてくれて、世界発信して日本の新聞に出て、今があるんですね。だからこれが一番の出来事でしょうね。
なるほど。
それがなければ今日ないと思います。
吉村先生の、まあ、本当にエジプト考古学会における世界デビューという
そうです
いう感じですね。
でその後1980年に、200体のミイラ見つけたんですよ。
お、
はい、名前わかんないんだけど、200体ってすごいでしょ。
200ですか。
でそのうちに9体を日本に持ってきて、あの頃まだミイラ持ってこれたんで、それで聖マリアンの医科大学で CT スキャンしたりして、コンピュータグラフィックで復元した、これが世界でびっくりしたんですよ。すごい。
なるほど、なるほど。
で次に1987年に、第二の太陽の船ってピラミッドのところのすぐ脇から、あるとは言われてたんだけど確かめた人がいなくて、我々が電磁波地周霊だったんで見つけて、それがまあホップステップジャンプだね。
なるほど、ね、
ですからもうこの辺で大体、世界のエジプト学者の、まあ、トップクラスに入ってた。
なるほど。
それでその後、まあ、クフ王の、ね、名前のついた彫刻を2体見つけた、それまで1体しかないから、今でも3体のうち2体我々は持ってる、それからそれあの階段ピラミッドの原型ね、テスト建造物というのが、それを見つけて、これ2002年の8月に見つけて、それから2005年にこのセヌでしょ、ですからまあ自分のことで言うのも変だけど、輝かしい、発見例ですね。
なるほど、なるほど。
こういう人って少ないんですよ、だから私は自分の実力じゃなくて弟子が一生懸命やってくれたってことと、運がいいってこと、これだと思うんですけれども、その間ずっと絶えずその発掘隊を維持するお金集めたとか働いたりとか、広報活動とかっていう、そういう周りを固めてましたから、
なるほど、
きっと神様もね、こいつになんかチャンスあげようと思ったんだろうと思うんですね。
まさに継続は力なりというところはそこでもあるんですね、
と思います。
で、まあ、そんなね、本当にホップステップジャンプと来て、まあ、その中でも山あり谷ありですけども、そんな40年間でそのエジプト学を取り巻く日本のその環境の変化っていうのはどうでしょうね。
まず始めた時になかったんですけど、エジプト学とかエジプト考古学、地中海美術の一部だとか、それからオリエント史の一部とか、その程度でした。
なるほどなるほど。
であんなすごいとこをどこの大学も目を向けなかったっていうのがまず運がいいよね。普通やるでしょみんな。やんなかったらね。
なるほど。
でメソポタミアはすごくいたんですよ、
はい、
だけどエジプトいなかった。だからそれで河村喜一っていう先生と一緒に始めたんですね、これがやっぱり発見率が発見なんで、国民はたくさん研究者のいるギリシャとか、メソポタミアとかローマとかっているんですよ。これはなぜかというと東大とか京大とかって主流のね、メインの大学の人がやってるから、エジプトなんていうのは早稲田大学っていう私立大学やってるから、ね、あの目向けたかったのが、発見率が発見だから国民とかにマスコミがみんな目向けでしょ、それであっという間にメジャーになっちゃったから他怒ったわけですよ。俺たちはもうずっと前からやってて何やってるんだっていうでも問題は民主主義の世の中だから、国民が目つけた方が勝ちなんだよ、
まあそうですね、
これもだから意図してやったわけじゃないのよ。そういうような結果、
なるほどね。
だからいつの間にかあれよあれという間にメジャーになったっていうことですよね。
まあでも劇的にそれはメジャー化したという感じですね、この40年間で、
だから考古学って言うとエジプトってみんな思うんですよ。
そうですね。
実はもうもっとたくさんあるんだよね、私も何も他の人の宣伝する必要ないから黙ってるけど、なんでみんな他見ないんだろうと思うんだけど、やっぱりまあ発見でしょうね。すごい発見でしょう
ね。なるほど。じゃあそれ
外国のエジプト学者がびっくりするんですが、お前どうやって見つけたの内緒
なるほどね。まあでも怒涛の40年間でここにメジャーにのし上がったという感じですね。なるほど、
ラッキーですよね。
はい。Let's get knowledge with fun。 さあその40年の一番初め出発点となったのが1966年の調査団がエジプトを訪れた際なわけなんですよ。
そうです。
そのことの顛末を小説という形で描いた本、僕らはエジプト探検団噛まずに言いました、
ね、すごいね。 僕自身が引っかかってこれあれですよ、本屋さんが決めた名前だから僕のね現代はですね、コバルトブルーの夢という
すご
い
ロマンチックな感じなんです
よ。そんなんじゃ絶対売れないと誰も見てくんないって
なるほど、
これにしてもあんまり売れないんですけど、
いやいや、どうでもいいです。こちらがアスコムから出版されてるんですが、これは実話をもとにという、
そうですね、
ことで、
いろいろあった、6ヶ月いたんですね。でこれその中の見つけの話なんです、でまあ前後あってとっちらかるじゃないですか、ドキュメンタリーって、それを凝縮してエッセンスだけをですね、並べて、登場人物の典型的な行動をまとめたんで、死んだ人もいますし、小説がよかろうということで、小説にしました。
あ、なるほど。
じゃあ、小説っていうのはやっぱりね、真実は語るんだけど、その前後したり、違う人が言ったりするっていうことを、それを避けるために小説って形にしました。
なるほど。じゃあ順番とかまあともあれ、そのエピソードそのものは
全部事実
に基づいて、
はい、
本当にすごいことだらけだったんですね、
もうね、これあれですよ、メモ一つも見ずに書いたんですから、もう全部頭の中の
記憶のみで、あら、そうなんです
か。まだいっぱいあるんでしょ
本当ですか、
もう削って削ってあんまり多くなっちゃいけないって、ね、それでも一冊にするには枚数多かった、
ね、いや相当なエピソードの、もうてんこ盛りって感じですけどね、で例えばその登場人物の中で、もう死んだ方もいらっしゃるということなんですが、例えばね、太田さんというふうに書かれてる方、アメリカ行きたい、こういった方はその後夢とかを
アメリカ行ったんですよ。
あ、そうですか。
その後ほー、それで、ノースウェストっていう飛行機会社に勤めて、
ほーほー、
だから夢を果たしてる
んだ。なるほどなるほど。じゃあその辺もね、ちゃんとつながってるという、
つながってるんですよ、だから博報堂に勤めたのもいいんですよ、この中に。それでつい今年、定年になりまして、勤め上げた、いろんな仕事をくれて応援してくれた、三流に行ったのもいいんです。
で、この本で描かれているのがその1966年の調査なわけなんですが、
はい、
うん、これが日本のエジプト学のこと始めと言っていいわけですね。
そうです。
うん、ここからスタート、
はい、
1966年、まあ、ビートルズ来日の年、
そう、9月10月11月の話ですけど、
私ほどで言うと私生まれたのは1966年なんですが、
あ、そうなの。若いんだよね
ですから、
その時僕も22歳です
でもね、それなりの長さかなとは思うんです、うん、ですから40年というのは、うん、ただやっぱりそのエジプト数千年単位の歴史を考えると、はい、ほんのちょっと前なんですね。ですから日本におけるエジプト学のこと始めがそんなに最近なんだっていう、うん、
そうですよ。
それがまあ先ほどちょっとお話ありましたけど、うん、誰もほとんど手をつけてなかったっていうのが、
ありがたいよね
なんでだったんですか。
わからないんだよね、まあ、エジプトはね、奥が深すぎて入りづらかったんじゃない、
う
ん
う
ん、だ僕みたいに無鉄砲なやつはそういうこと考えないから、うん、10歳の時エジプト行きたかったから、
うん、
22歳で行ったってことは12年間ずっとそれをこう貯めて
思い続け
て、ボンって行ったわけですから、ね、そういう人がいなかったって
はあ、はあ、
だから大体聞いてみるとね、うん、考古学に限らず学問やってる人ってのは大学で会った先生、担任の先生とか研究室の先生とかっていうのを影響を受けてやってる人が多いんですよ、
は
あ
は
あ、僕はそうじゃなくて、うんうん、子供の時に思ってずっとやって、
うんうん、
河村喜一先生っていうのはシュメールの専門家だったのは、先生そんなつまんないとかやらないでエジプトやりましょうって引きずり込んだんですからでも全然違うよね。
珍しいパターン
です。珍しいパターン、もう大学ではありえないんだだこの河村先生がいい人だったんですよ。そうかやってみようかって言って
なるほど
やってくれた、
乗ってくれて、
うん、だから教授がいなければ、うん、大学では研究できないですからね。だから教授の専門を変えたっていうんでは、
うん、
もう日本の学問を変えたようなもん、
うん、そうですよね。
後で考えると、ね、その時は夢中だから先生やりましょう先生やりましょうって、
はい、
先生エジプトに連れてってあげるって先生を無理やりエジプトに連れてったんだから、ね、
まあ本当思いのなせる技という感じですが、でもその当時を振り返ってみてどうでしょう、その無茶したなとかっていうことはあったりします。
もう無茶だらけでしょうね
無茶だらけですか。
でも僕は大体が常識外れだから、はい無茶と思わないんですね、
やってる時は、
はい、うん、思いは叶う、夢は達成っていう発想ですから、
うんうんうん、
思った時がやる時なんですよ、
う
ん、
なるほど。
で失敗いっぱいするんですよ、
はいはい、
で失敗してもめげないんですよ、
うん、
これはただ単に延期だとかね、ただ単に迂回だと思うんで思いをね釣り続けていけばいい。
なるほど、スーパーポジティブですね。
本当だからもう楽天主義もいいところです。
うん、まあでもね、その66年のその初めてのエジプトを訪れた時、うん、その出来というか上々の出来だったんですか、ご自分の自己評価としては。
そうですね、それで一生エジプトにかけようと思ったんだから上出来だった、ね、
おなるほど。
でその時はね、エジプトピラミッドの前でね、うん、5人の仲間、
うんうん、
それから先生とで誓い合ったんですよ。あの三国志のね、
うん、
あのね、桃の花の下でっていう、はい、あれと桃花のなんとかってあるじゃん、
はいはい、
それみんなやってね、うん、みんなで力を合わせて、
うん
ね、毛利元就じゃないけど、うんね、毛利元就は三本の矢だけど、うん、俺たちは六本だとかなんか言っちゃって、ね、はい、帰ったらみんなやめて先生と僕だけしか
のあれ義兄弟のちぎり交わしたんじゃなか
ったのか、どこ行っちゃったんだってみんな就職しちゃったわけよまあいいやで先生と二人でやったら先生死んじゃったんですよ、
うんうん、
だから気がついたらね、一人取り残されたんだけどね、
うん、
それから勝負でしたね。
なるほど。
もう潰しにあって潰しにあって、で潰されればされるほど嬉しくなっちゃうわけですよ、
うん、
僕なんかもうよし絶対に負けないぞって言うんで、うんうん、だからみんながそういうふうにしてくれたおかげでしょうね、
はあ、
それも長与花与だったらまず潰れてたと思います、
はあはあ、それも自分の力に変えちゃうというところはすごいところですね、はあ、
だって10のエネルギーで潰されたら20で跳ね返すから、
はい、
気がついたら跳ね返した瞬間20の力がついてる、
うん、なるほど。
だから向こうから何もされないからふわふわっていっちゃうじゃないですかそういう面ではね、ありがたいですね。
なるほどね。で、まあ、今回その、ね、この登場人物、まあ、先生も含めて5人いらっしゃって、うん、で、まあ、もちろん向こうで知り合った方、
はい、
触れ合いもいっぱい書かれてるんですけど、はい、その当時の方々との交流っていうのはその後も
ずっと続いてます。
ああ、そうですか。
ただ死んだ人何人もいます。
うん、
だから一番最初になかなか会えなくて会えたムクタルさんなんてのは死んじゃってますしね。
うん、
それから一緒になってルクソールで運転してくれたハッサンなんても死んだしね、はい、それから最初に発掘した時の発掘労働者のね、
うん、
頭も 死んでます。
まあ40年という時ですからね、
はい。それから最初ここに書いてある下宿したバダリアおばさんも死んでますし、
ね、ああやっぱそうなんですね。
はい、それでここに出てくる女の子の一人と結婚を迎えして別れまして、まだ生きてますよ。
そうですか。
ちょうど子供もできて、ね、だからまあいろいろ
いろいろあるんですね。
他のストーリーはまだサイドストーリーいっぱいあるんだけど、これがメインだからね。これをまずきちっとしなきゃいけないっていうんで。
なるほどね。はい、本当にじゃあ本当にいろんな話がありそうですけどね。
ありますね。このね100倍はあるね。本にならない
第100巻までいけるって感じです。まあでもこういった若かりした頃の経験で今も生きてるなと思われることはどうでしょうね。
そうですね、夢は叶う、ちょっとずつ申し
ん、やればできる、
そうやればできるっていうことですかね。
それをまあやっぱ身をもってという感じですもんね。
まずエジプト行けっこないってみんな言ってたんですから。
ああ最初のとっかかりから、
それ言っちゃったでしょ。確かにね、タンカーただで乗れなかったら行けなかったと思うんですよ。それから自動車もらえなかったら行けなかったと思うんですね。でもそれもらえちゃった。
はい、ただでも乗れた、まあ、その天罰もねもちろん書いてあるわけですけど、
ただでも乗れた、自動車ももらった、で一番笑ったのはね、ある石油会社からね石油の券もらったんだけど、日本語で印刷されてたから向こうへ持っててもね石油ただになんなかった、ガソリンがね。これは笑ったね。
なるほど、
でもそういう秋田のね農業協同組合、はい、あの農協っていうのかな、それはね一票ねお米くれたんです。
はあ、
それ一票持っていけなかったからね、3分の1くらい持ってったけど、自分たちが食うよりもエジプトにカイロにいたね在留邦人というか、その人たちにね差し上げてね、そのもう何倍ものお返しをもらったりね、そういうこともありましたからね、なかなかいい経験だった、それからね学問っていうのは本読んでするもんじゃなくて、体験した後で本読むんだ、まず体験して、そしていろんな問題点になって疑問が起きて、でそれは何だろうと思って本を開くとあっという間に頭に入る。
なる、
本を読んでから行ったんじゃダメだ、相当本読んでったんだけど、ダメでしたね。で特にねアラビア語なんてね勉強してったけどね、向こう日本で教わったアラビア語ってインチキないですよね。向こう行っても全然通じない。でもう一度向こうから勉強し直してね、そしてアラビア語が喋れるようになった。
なるほどね。
だから13年間向こうにいて、先生が死んだんで戻ってきたんですけど、この13年間日本人とほとんど付き合わなかった、ほとんど現地人と。
そうですか、
だからそういう面では良かったですよ。
もうやっぱり現場に身を投じて、それがでも全ての行動の出発点なんだという感じなん
です、
ね、
だから僕の宝ですよ、その13年間
それが今にも続いていると。まあ、それこそ本当サイドストーリーね、ガンガンまた出版という形でね、
やりたいよね。
見せていただきたいですけどね、はい、期待してます。
はい、
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、早稲田大学客員教授の吉村作治先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。